ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてプリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、もう11月も2週目となりましたね。はい、はい、ちょっとずっと聞いてみたかったことがあって、はい、2週目はいろんなあの先生にお話をエピソードも踏まえて聞いてるんですけれども、はいはい、高年出産、はいはい、高齢出産、はい、どうやって言うんでしょう、高齢出産ですか。
そうですね、はい、まあ、一応正確には最近は高年出産というようになったんですけども、はい、はい、
そのことについてもどんどん高年もそのどこからかっていう節目も変わっていますよね。
そうですね、でも一応ね、まあ、やっぱり35歳っていうのが一つの節目というふうに、まあ、WHO っていうね、はい、あの世界保健機構でも言ってますし、まあ、35歳以上の、出産される方を、まあ、高年出産って言うんですけれども、
今やはり増えていますか。
そうですね、まあ、特に私のところでは高年だからということが理由でやっぱり心配してこられる方がすごく多いので、まあ、でもその年齢はですね、まあ、35歳以上、まあ、いわゆる39歳までっていう方もちろん多いんですけども、はい、40代の方も非常に多いですね。
いや、実際私も周り知り合いで、はい、もう結婚しないわとか、子供も、はい、あの作らない、作れないわなんておっしゃってた方が、はい、40過ぎてから結婚、はい、そして出産、はい、あの1人や2人じゃないので、はい、
そうなんですよ、はい、で40代の方非常にうちでも多くてですね、うん、でも時には50代、
50代で子供を産むことできるんですか。
うちでの最高年齢は60歳なんですよ。
え、先生、素朴に聞いてもいいですか、60歳で、はい、そのなんていうんですか、子供が産むことができる月に来る、そういうなんて女性としての体っていうか、
そのなかなかそれはね、それはもうもちろん閉経ってくるじゃないですか、50ぐらいで、はい、でもやっぱりその60代の人はいろいろとホルモンの治療をしたりとかですね、でやっぱり卵もやっぱ自分のでは難しいので、はい、まあ海外で卵もらってきたりとかですね。
それでももうどうしても自分で産みたい、はい、それはなんかそなん、ね、その今里親制度とかいろいろありますでしょ、はい、それでも自分のその体から産みたい、
そうですね、やっぱりそういう希望なんですよね。だからやっぱりもちろんその人それぞれやっぱ多様性っていうのはありますし、そのどれが一番いいっていうね、そういうことはやっぱり誰にも言うことはできないですけど、
価値観も違いますしね、
はい、ただやっぱり60で産むということは子供さんが20歳になるときに80歳なんですよね。だからそれ考えると、じゃあ自分がずっと健康でいれられるかどうかね、やっぱり病気するかもしれないし、病気したらもしかしたら10歳の子供に迷惑かけることだってあるかもしれないじゃないですか。だからやっぱり、まあ、その、そういうことを考えると、やっぱりこう周りのね、環境、あのご家族だったり自分の兄弟だったり、まあ、自分の親っていうとやっぱりもう80歳90歳の方でしょうから、
もういらっしゃるかもわからないですよね、
はい、だからやっぱりそのいろんな人とのつながりっていうのをやっぱり強固に持っておかないと、やっぱ自分に何かあった時に子供ほったらかすっていうわけにいかないじゃないですか、う
ん、ちなみにすごい興味があって、はい、すいません、いろいろ聞いて、そのケースの場合、ご主人も同じような年代なわけですか、
はい、ご主人はもっとお年がいて、70代でしたね。
で、初めての初産だったんですか、はいはい、どうしてもお子さんが欲しかった。
そうなんですよね。
ずっと治療されていらっしゃったとかですか。
ね、ちょっとそこ覚えてないんですけど、でも、まあ、どうしても産みたいということで、でもやっぱりそういう方ってね、結構希望が強くて、自分にはバースプランがありますとか言って、いや、バースプランって言ってもね、やっぱり高齢出産ってなると、やっぱりいろんなリスクがあって、ただでさえ流産とか早産とかするリスクもあるし。
やっぱ帝王切開になりますか、選択肢としては。まあ、
まあ、普通はそうなんですよね、はい、なぜかといっても子宮の入り口とかやっぱりなかなか開かないんですよね。
お産の体力に耐えれるのかなと思います、
はい、そうなんです、はい、でやっぱりまあそのいろんなリスクがある、まあ、母体の合併症とかね、うん、やっぱり途中でやっぱり母体脂肪なんていうのもやっぱり年齢が上がってくるとものすごく高くなってくるんですよ、でやっぱりそのいろんなそののを乗り越えてやっとお産ってなった時にやっぱり子宮の入り口なかなか開かなくってで産めないっていうことがやっぱあるし、でそうなった時にやっぱりそのすごく難産とかになると子どもさんにやっぱり何かね、うん、生じる可能性もあるじゃないですか、うんうんうん、っていうのでやっぱり帝王切開を進めることが多いんですよね、そういう高年出産の方に。だけどその方はどうしてもやっぱり自分で下から産みたいと、
そうですね、バースプランがあるならば、
はい、だけどそのまあ、どこの病院行ってもいやいやあなたの場合はもう帝王切開ですよって言われて、
命がけでしたからね、はい、私も本当に
でもね、結局じゃあ下から産んでいいよっていう病院があったのでそこに行かれたんです、でも結局陣痛がついてきたけど下が開かず結局苦しんだ挙句最後帝王切開になって、
うわどっちも大変な思いを経験したわけですね、
だからやっぱりそのお産ってねゴールじゃなくてスタートなんですよね、だからそのスタートに向けていかにこう健全な形でスタートを切るかっていうのが大事で、
育てなきゃいけませんからね、
そうなんですよ、だからそのスタートの仕方その帝王切開なのか下から産むかっていうところにこだわるよりは、うん、やっぱりこうスタートしてからいかにこう育てていくかっていうことをやっぱり本当は考えなきゃいけないんですけど、どうしてもその何年も何年もやっぱり産む子供を産みたいっていうところにこだわってられたのでやっぱりそういうふうになったかなと思いますけどね、
はあ、そうですか、まあでもいろいろな方を先生ね見てこられて、うん、はい、どうでしょう、高年出産だからこそのまあメリットというか、そうですね、いいこともありますか、
は
い、
まあ、実際ね、うん、高年出産の方って、まあ、ある程度やっぱりこう年齢多いのはやっぱ30代後半から40代にかけてですよ ね、で40代の方っていうのはじゃあお仕事もそれなりにされている、うん、そして、まあ、いろんな世の中のことも知っておられる、はい、そうするとやっぱりいろんな意味で余裕があるんですよ、
許す力も大きいしね、
で心に余裕があって、うん、だから多少のことではひるまない、そうジタバタしないっていう、そういうところがあるので、子育てってやっぱりこういろんな波風あるじゃないですか、はい、でそこにやっぱりこう余裕を持ってこう接することができるっていうのが一つのメリットだし、まあ、もう一つはやっぱりその経済的に、うん、やっぱ二十歳代とは違って経済的に余裕があるっていうのがあるので、
確率が高いですね、そのような方がね、
はい、でやっぱりその経済的な余裕が必ずしもいいとも思わないですけど、はい、やっぱり経済的に余裕がある人っていうのは心にも余裕ができてくるし、
できやすいかもしれませんね、はい、
そしてやっぱり時間的な余裕っていうのもあるし、はい、時間の見つけ方も上手だし、まあ、いろんな意味で上手に子育てをしていけるっていうのは、その二十歳代よりも40代の人の方がいろいろと先にこう考えておられたりとかですね、計画も立てておられたりとか、
ここがむしゃらにならないというかなれないのかもしれませんしね、もうちょっと体力的にもいろいろね、
まあそうですね、
冷静に考えたりね、
でもやっぱり40代でお産する人っていうのはやっぱそれなりに心若い人多いですけどね、
あそうですか、はい、うん、まあ、気持ちが若くないとねできないこともありますもんね、でもかといってその若い方、はい、もう若すぎると言いますか、というような方々もいらっしゃいますか。
そうですね。やっぱりその10代とかのね、分娩、まあ、私のところでは10代の分娩をされるケースっていうのは少ないですけど、沖縄とかはすごく多いらしいです。
聞いたことあります、
は
い、それ。
沖縄とかは40代とかすっごく少なくて、高年妊娠はそれほど問題ならず、若い、いわゆるその10代の妊娠っていうのが逆に多くて、いろんな意味でこう社会的にもですね、問題があったりとかするっていうのもちょっと聞いたことがありますし。
マタニティは元気に過ごせるし、お産も元気にできるけど、まあ、先生がそこからスタートってなった時に子育てが次待ってますからね。
そうですね。でもやっぱりやっぱ10代っていうと、やっぱりまだ体ができ切ってないので、
体力があるわけ、
まあ、10代も結局その子宮の入り口とかもやっぱり開きにくかったりとか、やっぱりお産自体もやっぱ難産になってしまったりとか、
若ければいいということもない
でもないです、ね、やっぱり適齢期っていうのがあってですね、やっぱり適齢期っていうのが、まあ、言われているのは25歳から35歳ぐらいっていうのが一番、まあ、女性の適齢期っていうふうに言われてるんですよ、
出産に関してですね。
そうですね、はい、でまあ、その適齢期のその科学的な理由みたいなのがあってですね、はい、その一つはその卵子ってあるじゃないですか、卵の数で、卵ってね あなたがお腹の中にいる間に卵ってすんごいたくさんできるんですよ、
はい、
600万個とか700万個とかすごい数ができるんですね、はいはい、でその卵がもうお産をする分娩をする赤ちゃんの時点ですでに、200万個ぐらいまで少なくなる、
はい、
そして適齢期には30万から50万個って言われてて、
初め持っていた卵が
600万700万のがですよ、でそれが37歳ぐらいまで2万個になって、
まあ、
まあ、そして51歳閉経するぐらいの時には1000個ぐらいまで減ると。
あら、
もちろんだからその卵の数がそれだけどんどんどんどんもう減っていくわけですから、うん、それは妊娠しにくくなるのは当然ということにはなるんですよね。
確率が減りますね。
はい、でやっぱりこうそれから年齢が上がっていくと例えばそのいろんな赤ちゃんの病気の可能性っていうのも上がってくるっていうような病気もありますし、うんうん、はい、はい、そういうのもやっぱりあるんですよ。でもね、男性にも、うん、やっぱりそういう男性は卵子じゃなくて精子ですけどね、やっぱり精子の数っていつまでもこうどんどん湧いてくるものではなくて、男性の場合はね、精子はお腹の中の赤ちゃんの時にできるんじゃなくって、都度都度できてくるんですよ。
性別で違うんですね、
はい、だけどやっぱりどんどんどんどん減ってくるんで、まあ、25歳の男性を基準にすると35歳ぐらいで半分ぐらい、
あら、
はい、妊娠に至る確率が半分ぐらいになるというふうに言われてるんですね。だからやっぱり男性もそれなりにやっぱり30前後で子供さんを作った方が、まあそれだけ子供が出会ってきやすいと。まあ、今そのカップル6組に1組ぐらい、一時は10組に1組って言われてたんですけど、やっぱり不妊って言われてる人たちがいるんですよ。そうするとなんか子供を産みたくないとかって言ってても、さあいざ産むぞってなった時にあれできないみたいなことがやっぱ起きる。でそうしてるうちにどんどん年がみたいなことになっていくっていうね。
そうなんですね。はい、やっぱりそういう面でこうストレスとかね、
うん、
あとは睡眠とか基本的なことですけど、ね、
はい、
健やかな体っていうのはちゃんと作っておかなきゃいけないなと思いますね。
そうですね。
欲しいと思ってからではなくてね。
そうですね。
日々ですね。
はい。
はい、ちょっともう年頃の娘たちにもあと何年後かわからないですけども。
そうですね。
健康的に、
はい、
ちょっとアドバイスしたいと思います。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。律子先生のご著書、先生何になりますか？
はい、幻冬舎出版のベイビーシャワーという本です。
はい、プー先生のサイン入り、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語、番組へのご意見ご感想をお書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。